バカーコーナー、山本智也。青コーナー、山本智也。ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは。シンガーソングライターの山本智也です。世界のボクシングをお伝えする山本智也のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたします。いやー、秋ですね。風も涼しくなってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は10月26日日曜日、山本智也ボクシング言いたい放題、本日も試合開始です。本日は、素敵なゲストをお招きしております。ボクシング評論家の城前島さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前からまあちょくちょくあの試合予想とかで、まあしていただいているんですけれども、本日はゲストということなんですけれども、どうぞよろしくお願いします。
いやー、緊張しますね。一発目のメイウェザー戦とアルバレス戦ですね。あれちょっと外してしまいました。偉そうなこと言って外してしまいました、
ね、いやでもアンレイはね、確かに、難しかったですよ。
うん、
ですね。まあ、ということで、本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず城前島さんの、紹介をしたいと思うんですが、マニーパッキャオ、伝説のマニーパッキャオはですね、フライ級のチャンピオン時代に、このスーパースターになると、予言していた人物なんですが、あのフライ級時代ももちろん強かったんですが、あれどのあたりで見抜かれたんです？
そうですね、
はい、
フライ級にいた時点で身長があったので、これはもっと何階級も狙えるなとは思ってて、まあスーパーウェルターまで行くとは予想はさすがにできてなかったんですけど、まあバンタムフェザーまでは行くと予想はしてたんですよ。で、骨がでかかったですから、痩せてるだけで骨自体はでかかったですから、だからそれで上まで行けるなと思ってて、それでバンタム級次取ったじゃないですか。あの時点でスピードが衰えてなかったので、これはもうフェザーでも何でもいけるなと。
あと、なるほどね。
エリック・モラスとあまり戦うとは予想はできてなかったんですけど、マルコ・アノ時代すごかった。マルコ・アントニオ・バレラぐらいなら倒せるかなと。
ほん、すごい。僕
ね、と私は思ってましたね。
なるほど。僕、マルコ・アントニオ・バレラとのあのパッキャオの一戦、絶対負けると予想してたんですが、あの時代、だって、やっぱりパッキャオって、やっぱ東洋人だし、
そうですね。
やっぱり、多くの評論家が、勝てるとは予想したいと誰、おらんかったと思いますね。
いや、フライ級時代からですね、雑ではありましたけど、あの時代は、パッキャオの一瞬の踏み込み、パンチが、やはり相手の選手見えてない部分があったんですよ、ね、これを磨いて、これどんどん磨いていけば、いいんじゃないかと、思ったら、磨いて、すごくなったんですよね。
僕はあの時代に、ここまでもう本当スーパースターになるって言ってましたんで、前島さん、僕は世界中の評論家で城前島さんだけなんじゃないかって静かに僕思ってるんですが、
まあ確かに他の評論家の人たちはまあテレビを見ててもいろんなとこ本を見ても、まあパッキャオのことは評価低かったですからね。
当時低かったですよね、
だから私だけですね、どこがこれのどこが弱いんだと、これは明らかに強いではないかと
言ってましたよね。
だからエリック・モラレスを倒した時点で、バンタム・フェザーまでは行くと思ってたんですけど、まあこれが限界だろうなとは思ってましたけど、まあエリック・モラレスを倒した時点で、あ、これはライト級まで
い
けるなと、
はい、
あの当時の4団体のチャンピオンごときなら、アストラリー倒せるなと、あの当時のこの4団体のチャンピオンを見渡して誰だかまあ覚えてないですけど、パッキャオを倒した選手といえばデビッド・ディアスさんですかね、選手ですかね。まああれぐらいならあっさり倒せるだろうと。
あっさりか、僕やっぱり僕とは違うな。僕はねやっぱりデビッド・ディアス、いやもうね上に上がっていくごとに進化している感じやったんですよ。でもマルケスともいい試合して、だからけどディアスはもう無理やと。ディアスがマルケスなんかに比べたらやっぱりちょっと落ちるの分かりますけどね、やっぱ骨格がそれを許さんと思ったんですよ。
いや確かに私もあれですよ、その上の、いや最初はライトまで予想してなかったですから、エリック・モラレスを倒してから、あ、これはもうライト、4団体のチャンピオンを見渡して、あ、こんなザコどもは倒せた、こんなザコどもならパッキャオ、これはライト級はいけるなと。でもまさかもうその上のウェルター、スーパーウェルター、わー予想はできなかった。
デラフォーヤンも言ってましたもんね。
まあデラフォーヤの場合はあれはデラフォーヤの年と、あとデラフォーヤの ちょっと調整ミス、やはり1回上に上げた選手が下に落としてくるのは、ボクシングの定説できついですから、やはり弱くなりますからね。
ロイ・ヨングも、
はい、そうです。
ね、ヘビー級行った後、弱くなりましたね。
あんなアントニオ・ターバーごときに負けましたからね。
確かにね、僕ターバー結構好きなんです。
普通に考えてあんなもんに負ける要素はないですよ。
まあ確かに、
ロイ・ジョーンズが。
ロイ・ジョーンズ、確かに、やっぱり1回上げた選手が下に落とすのは、やっぱりちょっとコンディション的にもおかしくなるのかな。
あと、やはり、スタミナ面ですね。
パッキャオはそれがないわけですよね、はい、上に上げても下に下げても今のところあんまりそのムラが感じられないですよね。
まあ多少最近足の痙攣を、足のふくらはぎの痙攣をちょっと気にしてますから
ね。なんか聞いたことありますね。長谷川ソニー選手なんかもね、バンタム級の時はなんか足が痙攣してた言ってましたけど、なかなかフェザー級に上がったら、まあなかなか昔みたいですね。わかりました。このリョーマニマさんの、これから、まあ、注目するボクサーみたいなのっていうのはありますかね。
いやまあ昔ならですね、やはりもうこいつには誰も勝てんじゃないかという、ナジムハメドという選手、
ね、強かったですね。
あれは、
はい、
はっきり言って、まあ、打たれ弱さはありますけど、
はい、
腰の入ってないあのパンチで、
はい、
どこからでも打ってどの手打ちのパンチも効くでしょ
う。そうなんですよね。
だからあいつには勝てないなと思ってましたけど、まあそういう面白い選手がいましたね。
いましたね。
ご紹介したんですけど、まあ今全階級通じて私が一番注目してる選手は、
はい、まあいろいろいると思いますけど、
いろいろいい選手いますね。言いますけど、やはりズバリというのはラ、現、スーパーフェザー、はい、スーパーフェザーか今は。
スーパーフェザー。
いやそう、今スーパーフェザー級ですね。スーパーフェザー級チャンピオンの、
はい、
ミゲル・ガルシア。
はいはいはいはいはい。ちょっと地味ですが、腕は半端じゃないですよね。
あなた、まあ、あの山本さんを知ってるように、
はい、
私はあのまだチャンピオンじゃない時から、
はい、
あの見てますから。
そうや、あの時言うてましたね、ま、あの真島さん。
みんな周りはドネアだ。
うん、
ドネアだ、あのリゴンドーだと言ってましたが、はい、私はあのミゲル・ガルシアが一番強いと言ってましたから。
なるほど、これからミゲル・ガルシア注目のボクサーです。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、CM でした。ここからは11月23日日曜日に、中国のマカオで行われます一戦 WBO 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦、伝説王者マニー・パッキャオ対無敗のシンデレラボーイ、挑戦者のクリス・アルジェリの試合予想をしたいと思います。まあ、会場またあの第2のボクシングの聖地と言われる、まあ、あのマカオなんですが、プロフィールを、両者のプロフィールを、紹介します。63戦ごめんなさい、マニパッキャオのご紹介。フィリピン出身で、63戦56勝5敗2引き分け、56勝のうち38の KO があります。1978年12月17日、生まれの35歳です。まあ、こちらはまあもうフライ級からスーパーウェルター級まで、6階級を制覇した、まあ、もう皆さん、ボクシングファンの皆さんには、ご紹介はいらないかと思われますが、サウスポーでまあ鋭い踏み込みから、繰り出す左ストレートをですね、しぶきに数々の名勝負を繰り広げました。そしてフィリピンの現役国会議員でもございます。今回のですね、試合のファイトマネーも最低でも20億以上ということですので、まあ、フィリピンのマニパッキャオ、もちろん期待なんですが、挑戦者は無敗のシンデレラボーイ、まあ、クリス・アルジェリアメリカなんですが、こちら、WBO の、世界スーパーライト級のチャンピオン、もうまさに1階級下のチャンピオンなんですが、戦績が20戦全勝の 8KO です。1984年3月2日の、30歳なんですが、現在30歳なんですが、元キックボクシングの世界王者で、長いリーチを生かした、ジャブとフットワークを使うアウトボクサーです。ルスラン・プロボノニコフに挑戦し、1ラウンドで2回ダウンしたんですが、その後、完璧なアウトボクシングで2対1の判定勝利を挙げております。引き続き、ジョー・マジマさんに来ていただいておりますが、マジマさん、今回の試合の見どころはどんな感じでしょう？
見どころですか、はい、難しいですね。今回呼んでいただいたのは嬉しいんですけど、はい、この試合に関してはあんまり言うことがないんですよね。
あーと言いますと
100%、まあ、ボクシングに 100% はないですよ、ないですよ、
はい、あ
無敗の選手があれなぜこんなやつにと、
はいはい、
コロッと負ける試合がありますから。
うんうんうん、
ただ9対1で私の予想は
9対1、
まあ 100% はないですけど、
A、
パッキャオの圧勝でしょうね。
あーやっぱりそうなりますか、
はい、
まあ無敗の、まあ、シンデレラボーイということで現役の1階級下の、スーパーライト級のチャンピオンなんですが、まあ、ルスラン・プロボドニコフに挑戦して、まあ、1ラウンド初回にですね 2回ダウンしたんですが、その後はもう素晴らしい、ボクシングアウトボクシングを展開したということなんですが、どういうふうに前回の試合に切りました。
いやプロコドミノフはニコフは、はい、確かにダッシュもあって、はい、突貫ファイターで速いですけど、
ええ、
パッキャオと比べたら全然スピードはないですね
ああそうですか、はい、やっぱりなるほど。
パッキャオの銃の距離を一瞬でゼロにする、ええ、ダッシュ力、うん、あれにはさすがに、いや確かにアルジェリも、
ええ、
速いんですよ、
はい、
速いですけどそこまで速くはない。速い言うてもスーパースピードほどはないですから。
あ
メイウェザーや、
ええ、
ザブジュダーや、
うん、
ああいう風なスーパースピードはないですからね。
あ、
まあ、パッキャオのダッシュには対応できないでしょ。プロポドニコフの初回で、はい、先制攻撃を食らって2回ダウンしましたからね、
はい、あ確かに、まあ、その後のボクシングはまあ見事でしたが、
確かに。ただ気をつけなければならないのは、
はい、
アルジェリアはですね、
ええ、
パッキャオを倒したマルケスのように、
はい、
下がりながらいろいろなパンチを打ちカウンターも取れるんですよ、
は
い、ただパンチ力がないので、はい、怖くはないと思います。
なるほど。
あとタフでもないので
まあ確かに2回ダウンします
ね、はい、ただ回復力は早いですよ、
はい
はい、
なるほど。じゃあズバリ、試合予想なんですが、試合展開と試合予想なんですが、ズバリ城間有馬さんの、予想はどうでしょう。
あ恒例のズバリ言いましょうか
ズバリお願いします、
は
い、
ズバリ言いましょうか。良ければですね、
はい、
下手をすれば 2、3ラウンドで終わります。 2、3 ラウンドでパッキャの KO 勝ちです。
あら
パッキャのパンチ力に耐えれないでしょう、
はい、
アルジェリじゃ
やっぱり入られます、
はい、で、はい、普通に考えたら6、7、8ぐらい、
はい、
中盤でパッキャの KO。
なるほど。
もしアルジェリがうまく、はい、うまく戦ってパッキャを、
うん、
何が起こるか分かりませんからね、
はい、
何が起こるか分からない予想外のことが起きればアルジェリは判定までいくでしょう。ただアルジェリの勝ちはなく、はい、パッキャオの判定勝ちです。
なるほど。
まあつまり私が言いたいのは、うん、間違いなくこの試合パッキャオの KO です
わかりましたという、城前島さんの辛口、コメントでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この試合、ワウワウで、ワウワウのエキサイトマッチで、11月23日日曜日に、正午12時から衛星生放送があります。皆さんお見逃しなく。本日は WBO 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦のお話を、試合予想をいたしました。城間有馬さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでエンディングなんですが、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。ダブルを2回 WW ラジオで検索してください。また番組では、素敵なキャンペーンを開催しております。WW ラジオホームページより番組へメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード、1500円分をプレゼントいたします。どしどし応募してください。ということで、ボクシング言いたい放題以上ですが、いかがでしたでしょうか。また皆さん来月お会いいたしましょう。バイバイ。真島さんありがとうございました。
ありがとうございました。